いただく御言葉はサムエル記下の11章の2節から6節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。さて、ある日の夕暮れ、ダビデは床から起き出て王の家の屋上を歩いていたが、屋上から一人の女が体を洗っているのを見た。その女は非常に美しかった。ダビデは人を遣わしてその女のことを探らせたが、ある人は言った、これはエリアムの娘でヘテ人ウリアの妻バテシバではありませんか。そこでダビデは使者を遣わしてその女を連れてきた。女は彼のところに来て、彼はその女と寝た。女は身の汚れを清めていたのである。こうして女はその家に帰った。女は妊娠したので人を遣わしてダビデに告げていった。私は子をはらみました。そこでダビデはヨアブに、ヘテ人ウリアを私のところに遣わせと言ってやったので、ヨアブはウリアをダビデのところに遣わした。アメン。今日はこのところから、すべての人にはナタンが必要だというメッセージをしたいと思います。今日ですね、小さな子どもたちもいる中でこのメッセージを語りするのは非常に心苦しいんですけれど、でも聖書に書かれていることですから、そのまま忠実にお語りしたいと思っております。このささやきの力で一貫して語っていること、それは神様がいつも私たちに対して語りかけてくださっているお方であるということです。アメンでしょうか。それは今までもそうであったし、これからもそうです。神様は変わることなく私たちに対して語りかけてくださっておられるお方です。そして今この時間も神様は私たちに対して語ってくださっていると信じているんですけれど、アーメンでしょうか。何度も繰り返しになるかもしれませんけれど、神様はある時には私たちの思いを通して語られるということがあります。また実際に肉声で人が自分の耳元で語られるように語られるということもあるでしょう。またそれ以外にもテレビとか音楽とか本とかニュースとかいろんなものを通して語られるということもあります。もちろん聖書を読んでいるときに御言葉が示されるということもあるでしょう。またメッセージを聞いているときに、今日のメッセージは自分に語られてるんじゃないかなと、当てつけられてるんじゃないかなと、なんか先生知ってはんのかなって思うぐらい自分に語られているというふうに強く感じるという方もおられるでしょう。聖霊様は私たちの必要をメッセージを通して語られるということがありますよね。もしこれらの神様からの促しを受けたならば、前回お語りしたように5つのフィルターを通してしっかりと吟味するということは、行く道を非常に安全なものにしてくれると言えるんじゃないかなと思います。5つのフィルター覚えておられますか。しっかり覚えておいてくださいね、5つのフィルター。でも時にはですね、5つのフィルターを通すまでもないということがあります。これは本当に神様からのものなんだろうか、御言葉に照らし合わせて聖書的なものなんだろうか、その5つのフィルターを通すまでもない。例えば以前私がお話ししたと思いますけれど、車に乗っている時に傘を持っていない人を見た時に、あの人に傘をあげたいなと思った。でも私はその思いが来た時に5つのフィルターを通して吟味して考えて、これは大丈夫 OK、 神様からのものなんだなというふうにしてその行為を行ったわけではありません。あの人に傘をあげたいなと思ったら、私はその思いに対して従うまでであります。傘どうですか、使ってください。何かそこで宮殿の働きが起きるというわけではない。そのことを通して人々が劇的に変えられて救われるということもない。ただの日常です、ただの日常です。それらの促しに対して、はい、わかりましたと言って従うまでです。 なぜならばそれは明らかに良いことだからです。聖書の御言葉に照らし合わせても何ら罪に問われるようなことではない。あなたは傘をどうして与えたんですかと言って罪に問われるようなことはないということですよ。例えば大きな荷物を持って階段を歩いているお年寄りがいたとしましょう。助けてあげたいなという思いが来ました。それが神様からのものなんですか、自分の思いなんですかということを問う必要はありません。すぐに助けてあげたらいいと思いますよ。なぜならばそれは良いことです。実行すればいいことです。でももし同じ時間に大事な打ち合わせがあって、どうしてもこの打ち合わせに行かなくてはいけない、このお年寄りを助けているとこちらの方の打ち合わせにどうしても間に合わないという状況であるならば、立ち止まって吟味する必要があります。理解していただいてますか。もし誰かにお金を与えるように示されたというならば、その促しに従えばいいと思います。それは良いことです。でも厳密に言うと、与えて良い人と与えてはいけない人がいます。ですからその部分に対してはよく注意しなくてはならないんですけれど、あくまでも一般的な話で言うとそれは良いことです。でももし皆さんの手元にお金がなくて誰かに借りなくてはいけないという状況であるならば、一歩立ち止まって吟味しなくてはいけません。お金を与えなさいという思いが来てそれをすることは良いことです。でも借りてまですることですか、そうじゃないんですかということは吟味しなくてはならないということです。借りてまでしなくていいよと言っているわけではありません。借りてまでしなくてはいけない時があるし、借りてまでしてはいけない時があります。ですから私たちはそれらのことをしっかりと吟味しなくてはならないんです。今日はこんがらがらないでしっかり聞いてくださいね。例えば教会に行って祈ろうという思いが与えられた。どうぞその思いに従って教会に行って祈ればいいと思います。それは良いことです。でももし皆さんが教会に行くことによって誰かが一人で寂しく家で泣きながらご飯を食べなければならないというならば、立ち止まって吟味する必要があるんじゃないかなと思います。それは神様の御声なんですか、それは神様の促しなんですか、それともただ自分がしたいだけなんですか、いやもっと極端に言えばサタンの声なんですか。それらのことをしっかりと吟味しなくてはならないんですよ。今日私は何を言いたいか、神様は今までも語ってこられたし、これからも語ってくださいます。そして今この時間も語っておられます。でも神様の御声を聞いたときに、それを聖書の御言葉に照らし合わせて吟味するという絶対的な基準を持っていなかったら、何を聞いてもわからないんですよ。結局は教会に行って祈ることは良いことです。ただそのことだけを思っているならば、周りがどういう状況であっても教会に行くことはいいことです、祈ることはいいことです、奉仕することはいいことです、いいことです。でもあなたが、また私たちがそうすることによってどのような影響が出ているんですかということを聖書の御言葉に照らし合わせながら信仰生活をしなくてはいけないんですよ。ああそんなんやったらもう教会行って祈らんでもええんかな、奉仕せんでもええんかな、そう思わないでくださいね。多くのところでキリスト教という宗教にはまってしまって家庭が壊れていくという姿を見てきました。でもイエス・キリストは和解の主であるということを心から感謝します。確かにね、聖書は家庭に剣を差し込むために来たと言われているところもあるし、 家庭に平和をもたらすために来たと語られている聖書の箇所もあります。ですから全ての御言葉に対してしっかりとした基準を持たなくてはいけません。例えば前回学んだ5つのフィルターの2つ目のフィルターは、それは本当に聖書的なものですかというものでした。5つのフィルターでさえも、これは本当に聖書的なものですかと聞かれている私たちが、その聖書の基準を知らなければ、5つのフィルターでさえも成立しないということですよ。まるで穴が開いたフィルターのように、そのフィルターを通しても意味がない、しっかりとろ過されていかない、しっかりと吟味されていかない、穴の開いたフィルターになってしまうということです。でも神様の御言葉による基準を持つということは、そう簡単なことではありません。この体もですね、毎日毎日健康な食べ物を食べるということによって健康な体が作られていきますよね。それと同じように、毎日毎日神様の御言葉に触れて、神様の御言葉を読んで、御言葉によって選択するというたくさんの訓練を経て、実践して失敗しながらでも神様の御心を行っていくということによって、基準が作られていきます。神様、どうか私に聖書の基準を与えてください、与えてください、私に聖書の基準を与えてください。10年20年30年祈り続けたとしても、与えられるということはまずないでしょう。毎日与えられたとしても、それは神様の大きな憐れみだと思いますよ。私たちは神の御言葉を読んで、触れて、聞いて、実践して、それら全てのことを通して、この御言葉が私たちの血となり肉となるということを忘れてはいけないんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。このことを踏まえた上で今日のテーマに入りたい。全ての人にはナタンが必要だということ。今日お読みした出来事はですね、クリスチャンであれば誰もが知っている出来事ではないかなと思います。ひょっとしたらクリスチャンでなくても知られているほどに有名な出来事ですよね。ダビデはある日夕方床から出てきて、何度読み返しても不思議です。この時は戦争の時です。戦っている時です。イスラエルは戦場で戦っています。でも王は夕方まで寝ているというね、不思議じゃないですか。不思議じゃないですか。王はいいですか。私は不思議です。こんな王は私やったら嫌やなと思います。でも夕方に起き出て屋上を歩いて隣の家を見ると、美しい女性が水浴びをしていた。彼の中で妄想が始まっていきました。まず使者を使わして、その女性が誰かということを調べに行かせました。帰ってきた使者が言うのには、あなたの部下であるウリアの妻ですよって。そのことを聞いた時点でダビデは妄想を止めるべきでした。ウリア、ああ私の忠実な部下のウリアの妻、それは止めるべきです。でも彼は自分の権力を使ってバテシバを呼んで連れてこさせて、合意の上であるか無理やりであるかということはわからないけれど、肉体的な関係を持ちました。しばらくして彼女が言いました。妊娠しました。教会でこんな話いいんですか。最初に私がこのメッセージをした時に、聖壇から降りた時にある信徒さんが来て、ね、先生今日のメッセージはいけません、こんなメッセージを教会でしてはいけませんと、ね、きつく叱られた覚えがあるんですけれど、これは聖書ですから、聖書の話ですから、私が好きでベラベラ話してる話じゃないんですからね。妊娠しました。ダビデは非常に困りました。どうしようか、 と思って考えたこと、それが隠蔽工作ですよね。なんとかして隠す、ごまかす、なんとかならないか。そして彼が考えたこと、そうだ、ウリアを、ウリアを呼び戻せ、そして妻のところに帰らせよ、ウリアを戦場から呼び戻して、あなたを家に帰りなさい、今日ぐらい家に帰って一緒に妻とゆっくり寝なさい。でもウリアは忠実な人ですから、真面目な人ですから、いや私の同僚が今も戦場で腹っぱで眠っているのに、どうして私が家に帰って布団でしかも妻と眠ることができますか。そんなことは私はできません。ダビデは困りました。何度も何度もウリアを呼んで、帰りなさい、今日も帰りなさい。でもウリアは帰りませんでした。なぜウリアを帰らせようとしたんですか。その時に妻と関係を持てば、その時にできた子供ということで、自分ではないよ、父親自分じゃないよ、ウリアでしょという道筋ができる、そういう隠蔽工作、言い訳ができる。だから何とかして関係を持たさなくてはならなかったんですよ。最後にはウリアにお酒をですね、飲ませて酔わせてまでも家に帰らせようとしたけれど、ウリアは私は家には帰りません、同僚が今も戦っているのに、どうして私は帰ることできるんですか、布団の上で眠ることできるんですか、妻と交わることできるんですか、私はそんなことはできません。王にとってこのような部下は宝ですよね。イスラエルという国にとってこのような人材は宝ですよ。でも彼はこの瞬間にウリアを殺すことを決めました。一人の忠実な尊い命よりも自分の罪が明らかになるということをダビデは恐れました。この後の話は皆さんもご存知だと思います。ダビデはウリアを戦いの最前線に送って、敵が攻めてきた時にウリアを一人残して全員引くように命じました。そして実際にウリアはその戦いで死んでしまいました。これらの一連の出来事を見て思うことがあります。それは宮殿にいてダビデに仕えていた人たちはおそらくみんなこのことを知ってたんじゃないかなということです。どう思いますか皆さん。遠くの召使いまでが知っていたかどうかはわからないけれど、最低限あの女を調べてきなさいと言った使者は知っています。この女性を連れてきなさいと言った使者は知っています。ウリアを最前線で殺せと命じられた人は知っています。ダビデが何をし、ダビデが今どのような状態であるかということを多くの人々は知っていたのではないかなと思います。でも誰もダビデに告げる人はいませんでした。なぜならば彼は王だから。王に口答えし言葉を語るということは自分が死ぬかもしれないということを意味しているからですよ。王様に口答えをし王様に助言をする、とんでもない。誰もダビデにそれはいけないという人はいませんでした。ただ一人ナタンだけが彼に告げることができた唯一の人でした。ある日ナタンはダビデの前に立ちました。そして羊の話をしました。聖書を見るとこのように語られています。主はナタンをダビデに使わされたので彼はダビデのところに来ていった。ある町に2人の人があって、1人は富、1人は貧しかった。飛んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が飼った一頭の小さいメスの子羊のほかは何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼および彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。時に一人の旅人がその飛んでいる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って自分のところに来た旅人のために調理することを惜しんで、その 貧しい人の子羊を取ってこれを自分のところに来た人のために調理した。この言葉を聞いたダビデは、主は生きておられる、このことをした人は死ぬべきだと言いました。自分のところには多くの羊がいて多くの牛がいるのに、貧しい人には自分で飼った小さい時から可愛がって育てたたった一匹の子羊しかいないのに、客に来たその人をもてなすために自分の牛や羊から出すことを惜しんで、たった一匹しかいない子羊を取って料理して出した、この人をどう思うか。ダビデはそんなことをした人は死ぬべきだと言いました。ナタンは言いました、あなたがその人だ。ドラマチックな場面ですよね。あなたがその人ですよって。さらにナタンは続けて言いました、主は語られます、主はあなたに油を注いで王にしたのに、サウルの手から救い出したのに、家を与えて妻も与えて、もし少なかったならばもっと与えたのに。聖書に書かれていることですよ。どうしてあなたは主の言葉を軽んじて主の目に悪いことを行ったんですか。どうして敵にウリアを殺させてしまったんですか。どうしてバテシバを妻として迎えてしまったんですか。それゆえにあなたの家には災いが来るでしょう。ダビデはこの言葉を聞いて告白しました。私は主に罪を犯しました、許してください。主はこの告白を聞いてダビデの罪を許されました。へえ、許されたんやというね。へえ、これだけ長い前振りやっといてこんな悪いことしたよ、ダビデこんな悪いこといっぱいしたよ、主よ私が罪を犯しました、許してください、主は彼の罪を許された。でも主がそういうお方だから今私たちも生きているんだと思いますよ。これらのことを見ても分かるように、ナタンがダビデにとってどのような役割を果たしたかということを理解することができるんじゃないかなと思います。ダビデの周りにはたくさんの人がいました。私たちの周りにもたくさんの人がいます。ある人は自分には友達が少ない、関わっている人が少ないということで悩んでいる人がいるかもしれないけれど、本当に心を分かち合うことのできる友達は一人もしくは二人いれば十分じゃないんですか。もう何ですか、私あんまりちょっとよく分かんないけど、ホロワー何ですかあれは、ホロワーがその何万とか何十何万とか、あれ何ですかフォロワーって。自分がしたことを言うんですか、今日こんなご飯食べたよとか何言うんですか、それでフォロワーがおーとか言うんですか、どういうことあれ。
だ
いたいそういうこと、
た
とえ私にフォロワーが10万人20万人いようと関係ないことですよ。そんなこと、私がご飯食べていいねと言ってくれる人が10万人20万人いても関係ない。本当に私のことを知って腹を割って話ができる一人が欲しいじゃないですか。フォロワー10万人20万人顔も見たことないのに。わからない、世界が本当に広がっていますね。何の話でしたかね。そう、私たちにはたくさんの周りの人がいるけれど、ダビデが犯した罪を告げる人はナタン以外にはいなかった。そして私たちにはナタンが必要だということです。時として私たちはダビデにもなりうる、ナタンにもなりうるということを知っていただきたい。いずれにしても私たちがもしナタンの役割を担わなければならないとき、この人のところに行って告げなくてはならないとき、その使命働きを避けないでください。逃げないでください。それは神様が 皆さんをナタンとして使わしておられることです。ダビデにとって真実を告げた唯一の人がナタンであったように、皆さんが誰かにとって真実を告げる唯一の人であるようにと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。クリスチャンは本音で話をしなくてはいけません。難しいことかもしれないけれど、クリスチャンは本音で話をしなくてはいけないんです。世の中、社会ではそう言うたはるけど、ほんまはどう思たはんやろうって思う人も少なくない。特に京都人、京都の人はそういうふうにね、思われているみたいです。京都の人って言ったらね、ちょっと上がってってよって言って上がったらね、ほんまに上がらはったわっていうね、言わへんかったらええのにと思うけどね、ご飯でも食べてってって、いやほんまありがとうって言ったら、ずずしいわとかですね、帰ったら何言われてるか分かりませんよ皆さん。何でしたっけね、何かを出したらもうそろそろ帰ってという合図とかですね、お茶漬けか、お茶漬けか何かを出したらもうそろそろおいとましてくださいやというね、帰ってくださいやという合図。でもそれを知らない人はね、あ、このお茶漬けおいしいね、もう一杯いいですか、もう二度と呼ばれない。でもクリスチャンはそうであってはいけないんです。はいという言葉ははいです、いやという言葉はいやです、いいえという言葉はいいえです。聖書は語っています、いなはいな、しかりはしかり。アーメンですか。私たちは常に真実を語るものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。神様は愛する者たちを守られます。道を踏み外したり、そのことによって痛みを味わうことがないように人を送られるということがあります。神様の心を伝えるために私たちを選んでナタンの働きをさせられるということがあります。それは決して心地の良いことばかりではないでしょう。痛みの伴うこともあると思います。そして実際にそれが心よく受け入れられるかもわからないし、受け入れられないこともありますよ。でもいずれであったとしてもそれは関係のないことです。私たちは神によって使わされたナタンであるならば、その働きを全うしなければならないということです。私たちは自分と神様との関係だけで生きているわけではありません。私たちには私たちを助けてくれる人が必要です。それは神様を信頼しないで人に頼っているということではありません。極端に取らないで少し中立な立場で話をしたいと思いますけれど、ある人は神様だけという信仰の方がいらっしゃいます。人に頼ることは信仰ではない、それは不信仰だと思われる方がいるでしょう。でも頼れる人がいるということが健全な信仰の一つの形であるということを知っていただきたい。私が頼れるのは神様だけということは健全なようでありながら、実は健全な姿ではないんですよ。小さな女の子が夜ベッドで眠るときに、お母さん夜怖いからね、一緒に私が眠るまで寝てくれないと言いました。お母さんがね、イエス様が一緒についてるからね、怖くないでしょ、大丈夫って言って出て行こうとしました。そしたらその女の子が言いました。私には人間の皮膚をかぶった神様が必要なのよって。意味わかります？私には人の助けが必要だということですよ。神様がいるのは分かっている、共に歩んでくださっているのも分かっている、神様が助けてくれるのも分かっている。でも私たちには人の助けが必要だということをしっかりと知っていただきたい。私たちの中にはさまざまな人がいます。極端に短気な人、支配的な人、他人を当てにしている人、執着する人、嘘をつく人、 このような人はまさに罪を犯したダビデです。カインを犯し、殺人を犯し、罪の泥沼の中でもがき苦しんでいるような人たちです。妻を追い出したことのある人、子供たちを追い出した人、仲間を追い出した人、すべての友情を台無しにした人、みんなダビデです。そして私たちもまたダビデです。いや、私はダビデのように寛容化したことはありません、私はダビデのように人を殺したことはありません、私はダビデではありません。そんなあなたは正真正銘ダビデです。でも私たちの人生がこのままでいいはずはないんです。極端に怒りやすい人、私自分に言ってますけどね、私自身がまた極端に怒りやすい人が一生極端に怒りやすい人のままでいる必要はないんです。口から生まれたみたいに次から次へとペラペラと嘘が出てくる人、でもあなたは一生嘘つきのままでいる必要はないんです。私たちは新しく出発することができるんですよ。私たちが必要としている助けのすべてはイエス・キリストの中にあるということを知っていただきたい。どうして私は変われないんだろう。私を助けてくれるのはイエス様しかいない。私を変えることができるのはイエス様しかいないんです。でもイエス様は私たちを変えるためにある時には人を使わして、人を送って私たちを変えられることがあります。神様が突然現れて、永田美幸も怒るなやと言われるわけではない。人を通して神が私たちを入れ替えさせるということもあるかもしれない。私たちは決して価値のない人間でもないし、無能な人間でもありません。完全な人間ではないけれど、罪を犯し続けるだけの愚かな存在ではありません。私たちは神によって作られた尊い存在であるということを知っていただきたい。そんな私たちに対して正直に話をしてくれる人たちの言葉に対して私たちは心を開くべきだと思います。それは私たちの人生にとって宝です。耳障りのいい言葉でなかったとしても、その言葉が今私たちにとって最も必要な言葉かもしれないからですよ。皆さんが祈り続けてきた、求め続けてきた、神に助けてくださいと願い続けてきた答えが、実は私たちの耳障りの良い言葉ではないかもしれないけれど、その人が答えを運んでくるということもあります。だからもし本当に心から信頼している人が皆さんに声をかけて、ちょっと話があるんだけれどと言われた時に、さっとね、心を閉ざさないで、防衛反応を示さないで、何ですか、何の話ですか、いい話ですか、悪い話ですか、そういうこと言わないで、反対に謙遜さを身につけて、ぜひ話してくださいって、ぜひ話してほしいって、本心から心からそのように言える人になりたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。神様は人を通して語られるということを認めて、私たちは耳を傾ける必要があります。それはナタンがダビデを救い出したように、私たちを救い出すために神様から使わされたナタンかもしれない。あの人の言葉はいっ つも私を苦しめると言っている人の言葉が実は私たちを助けるナタンかもしれない。でもそうじゃないかもしれないのでよく吟味してくださいね。すべての人にはナタンが必要です。そして今日私たちがダビデであるということも認めなくてはいけない。そんなダビデにとってたった一つの助言をしてくれた、指摘をしてくれたナタンが私たちには必要だと思うんですけれど、アーメンでしょうか。そして皆さん一人一人、また私自身も誰かのナタンになりたいと願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日このようにして共に礼拝を捧げ、また御言葉を分かち合うことができたことをありがとうございます。神様、どうぞ私たちは罪に溺れ、また弱さを持ち、至らないものでありますけれど、神様、どうぞ私たちにナタンを送り、あなたご自身の御心を示してくださいますように心からお願いいたします。神はそれらのことを通してささやかれるお方であるということを心からありがとうございます。主よ、どうぞ私たちが語られるときに心を閉ざすものではなくて、心開いてその言葉を素直に謙遜に受け止めるものとさせてくださいますように心からお願いいたします。主の皆あがめます。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。